聖書にある神の言葉に聞きます。新約聖書ヨハネによる福音書第12章の1節から11節です。新約聖書の191ページです。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リットラー持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって、金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。イエスがそこにおられるのを知ってユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけが目当てではなく、イエスが死者の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロをも殺そうと図った。多くのユダヤ人がラザロのことで離れていってイエスを信じるようになったからである。ヨハネによる福音書の第12章に今日から入ります。一番初めの、一節、最初の言葉ですが、ここにこうございます。杉越祭の6日前に、実はこの杉越祭に入った時に主イエスは十字架につけられるんです。ですから今日の箇所に記されております出来事というのは、主イエスが十字架にかけられる6日前のことだということなんです。そしてこの後主イエスが12章の12節のところではエルサレムに入っていかれる、そういう箇所でございます。そしてまたこの聖書の箇所は11章の続きでもあります。11章には主イエスがなさった最後で、そして最大の印であるラザロの復活という出来事が語られておりました。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのために夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。11章に登場しました、ラザロ、そしてマルタ、マリア、再びここにも出てきます。主イエスがラザロを復活させられた後で、最高法院は主イエスを殺すことを決議しました。そのために主イエスは一旦その身をアレノに近いエフライムという町に隠されたわけですが、杉越祭の6日前に再びこのマルタとマリア、ラザロの家のあるベタニアに戻ってこられたわけです。このベタニアとエルサレムというのはものすごく近くて歩いていけるぐらいです。2キロぐらいのところにある、もうほんのすぐそばの場所にある村なんですね。そしてこのベタニアの村でシエスに夕食が用意されて、シュエスが招待されて、この夕食会が持たれたわけです。 その時のことがここに語られております。この食事の時にマルタは給仕をしていたとあります。ルカによる福音書の第10章と似ています。マルタとマリアの話っていうのが出てくるんですけど、あの時もマルタはもてなしのために一生懸命忙しく働いていたわけです。それして一方、それに対してマリアの方は主の足元に座って御言葉に耳を傾けていたと、ルカによる福音書にはの10章には語られていました。そしてただその時主イエスはマルタマルタって言って、あなたは多くのことに心を乱して、ね、悩んでいる必要だと、でも必要なものはただ一つって言われて、マリアこそ選ぶべきことを選んだんだよということを、指摘されているわけです。ルカによる福音書ではそういう意味ではどちらかというと、このマルタという人物に対してちょっと否定的な部分がどうしてもあると言わなければならないでしょう。でも実はヨハネ福音書の場合はどうかというと、実はそうじゃないんです。ちょっと違う見方をしているって言いますか、マルタという人のいい部分に光が当てられてもいるわけです。マルタは11章で、ちょうど11章のですね、25節のところで主イエスがから私は復活であり命である、あなたはそのことを信じるかと言われて、27節で、はい主よ信じますと、ちょっと省略しましたが、その自分の口で言葉で主イエスへの信仰を言い表していますし、そしてある意味で非常に模範的にですね、まだその信じます、復活であり命であるってことを信じますって言ったのはラザロがよみがえる出来事の前ですから、まだ見てないところで彼女は信じますっていうふうに告白したわけです。そしてこのマルタの告白を受けて、主イエスがラザロをよみがえらせるという出来事が起こったわけですね。そういう意味ではこのマルタというのは、本当に信仰者というものがどうあるべきかということを私たちに教えてくれている存在であります。一方、11章ではマリアの方についてはあんまり語られてきませんでした。マリアはシュエスを迎えにも行かないで、ラザロのことでもう本当にもう打ちのめされてしまって出てこれなかったような姿を表して、ただシュエスと言葉は交わしていますが、11章ではマルタよりも、ごめんなさい、マリアよりもマルタの方にスポットライトが当てられていた。でも今度12章ではマリアにスポットライトが当てられるんです、ここに来て。そしてね、一つ気づかされる、おそらくこれ大事なことだと思うんですが、気づかされることがあるんです。どういうことかというと、マリアは12章で今日の箇所で何にも喋ってないってことです。信仰を彼女は行為で表すんです。マリアのはその自分の行いって言いますか、その行いって言いますか、存在の在り方って言いますか、自分のしていることを思って告白しているわけです。マルタのとは違った仕方で主イエスへの信仰を、ここで言い表しているわけです。この信仰というのは感謝であり、主イエスへの思いであり、愛であり、そういうことを、表しているわけです。マルタは口で信じますと言い、信じますということを、マリアはここで、こういう形で、ここに記されているような形で表している。それが今日の聖書の箇所なんですね。そしてそのマル マルタとマリアの間に挟まるようにしてラザロの復活の出来事がありまして、そして主イエスが十字架に向かって進んでいかれるという流れになっているわけです。じゃあ一体ここでマリアがしたことというのはどういうことでしょうか。3節には、その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リットラ持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭ったと。彼女がしたことが短い言葉で非常に的確に言い表されています。1リットラというのは326グラムだそうです。そんなすごいたくさんの量ではないんです。でもこれは通常このナルドの香油というのは本当に高価なものでしたから、少しずつ少しずつちょこっとずつ使うのが普通だけど、この時マリアは一度にドバッと振りかけちゃうんですよね、イエスに。彼女はそしてシュエスの足に塗ったとあります。この香油を足に塗った、そして自分の髪でその足を拭ったとあるわけですね。そしてそのために部屋は香油の香りでいっぱいになった。どんな香りだったんでしょうね。お料理が並んでたでしょうけども、料理の匂いとか消し飛んでしまったかもしれませんね。むせるようなすっごい強烈な匂いがこの家いっぱいに広がった。五節でユダはこのナルドの香油は300デナリオンで売れるんだということを暗に言っております。この300デナリオンっていうのは、1デナリオンっていうのは当時の労働者の1日分の賃金ですから、つまり1年分年俸、1年の収入が、まあ一生懸命働いて汗流して働いて1年分の給料の額と、まあほぼ一緒ということになります。おそらくマリアにとってはこれは貯金してた全部だったかものかなっていうふうに私は思います。そしてその自分が持てるもののすべてを彼女はこの時こういう形で主イエスに捧げたであります。主イエスへの感謝と愛、信仰というものをこういう形で行為に表した。それがこの出来事です。そしてその信仰と愛がこの香油の香りのようにいっぱいに広がったというのがこの出来事でありました。がこの彼女のしたことに意義ありということが語られたわけです。それ誰によってかというと、弟子の一人で後にイエスを裏切ることになるイスカリオテのユダという人を通して、まずこのことが、まずというかここでは語られているわけです。ここで大事なのはこの人が弟子の一人ってあることです。そして他の福音書を見るとこのユダと同じようなことを他の弟子たちも言ってるんですよね。ユダだけ特別ってわけじゃないと私は思っています。だから弟子の一人なんです。このユダはシエスに招かれて弟子となり、ここまで共に歩んできた人です。そのユダがなぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのかと主張するわけです。高価な香油だと、このナルドの香油は300デナリオンで売れる、それなのにこんなにいっぺんにドバッと振りかけて全部無駄になってしまったではないか、こんなことおかしいじゃないか、このお金があればどれだけ貧しい人たちが助かるのか、なんと愚かなことだろうかというわけです。 そしてヨハネ福音書はこのようにユダが語ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない、彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからであると。ユダがこうしたことを言ったことの理由動機というものが、実はこういう自分のためということにあったんだということを言っているわけです。けれどもこういうことが書かれているから、いや私は関係ないなみたいに、そういう話じゃないんですよ。どうでしょうか。この言葉を語ったのが誰であったにしろ、またこの言葉がどういう動機で語られていたにしろ、語られている、ここでユダが語っていること自身はどうでしょうか。極めて正しいんですよ。理にかなってますよ。そうじゃありません。全部無駄になっちゃったんですよ。300デナリオン、300万円みたいな、一瞬のうちになくなってしまった。しかもそれを売ったら貧しい人たち助かったかもしれないんですよ。本当にこれ正しいんですよ。そしてそれは常識的なことでもありますよね。筋通ってるんです。ここで唱えられてる意義は、どんな動機があったにしても、ここで語られてること自身は理にかなってます。人間の常識っていうことからすれば常識的ですよね。いやそれだけじゃないんですよ。キリスト教的なんです。シュエスの弟子っていうのは、隣人を大切にする、特に貧しい人たちを大切にして施しをするっていうことは、これは大事なことでしたね。キリスト者として隣人を愛する、自分のように愛するってことは大事なこと、社会的な責任奉仕ということで大事なことであります。至極もっともなんですよ。それに対してマリアが行ったことはどうでしょうか。それがたとえ彼女の信仰の行為であり、シュエスの恵みに対する感謝、そしてシュエスへの愛を表す行為であったとしても、無駄遣い、人間的に言うと浪費と言われてもしょうがないものです。一人の人の年収に値する300デナリオンのもの高価な行為が一瞬にして失われてしまったわけです。このお金は貧しい人たちを助けるために用いられるべきではなかったか、結局誰一人助けられることもなかったではないか、無意味なことじゃないか、むしろキリストの弟子であれば、別の言葉で言うと教会が教会であれば、もっと役に立つことをすべきではないか。隣人を助けること、それこそシュエスが望まれていることじゃないか。人間を大切にすること、シュエスは望まれてきたじゃないか。それが人間的な常識といいますか、キリスト教的な常識というものですじゃないですか。そういう意味で正しいんです。けれどもそれに対してシュエスが立ち塞がられるんですよ。そうした私たちの人間的な常識、至極もっともな考え方、キリスト教的な判断、理解というものに対してシュエスが立ち塞がられるんですよ。その進んでいく方向に対して待ったをかけられるんですよ。ちょっと待ったみたいな。7節にはこう語られています。イエスは言われた、この人のするままにさせておきなさい、 私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。主イエスはマリアをかばわれます。その身をもってかばわれます。マリアの浪費無駄としか思えない、愚かとしか思えないような行為をかばわれます。主イエスはマリアの側にお立ちになり、マリアの味方をされます。そして誰の目にも正しいことを行っていることを語っているユダの言葉を退けてしまわれます。そういうことなんですね。これは当たり前のことじゃないです。驚くべきこと。一体どういうことなんだろうって思うんですよ。そう思いません？私なんか思うんですよね。それでね、ずいぶん悩みました。いろんなこと言うことできるように思ったし、なんか頭がごちゃごちゃになってしまって、どうしようみたいになったんですけど、そして準備の中である人の説教黙想を読みました。その説教黙想の中にこんな言葉が出てきたんです。ちょっと紹介します。そのまま、主イエスが食卓についておられた時に一人の婦人が高価な香油を主イエスに注いだ。そのことによってこの婦人は主イエスの内奥の命に深く触れたのである。それはまたその場に居合わせた人々に深い感銘を与え、長く記憶された。やがて教会の組織化が始まり、それとともに貧しい人々に施しをすることが教会の重要な事業、これ働きって言った方がいいと思いますが、働きであることが自覚される時期が来る。信仰が行為を伴わねばならないことの自覚である。しかしそれはまた行為が信仰から離れて一人歩きを始める時期でもあった。信仰は行為を生み出さねばならない、行為を生み出すであろう。だが行為が一人歩きを始める危険が常にある。目に見える行為は必然的に結果を重んじ軽量化される。これは測られるってことですね。数字にされるってことです。それとともに信仰が形骸化され見失われる恐れがある。そのような時期、人々はあの主イエスに高価な香油を注いだ婦人の劇場的な振る舞いを改めて考えた。私はこれ結構ビシビシきたんですよ。あ、そうか、そういうことあったんだろうなと思うんですよ。教会がやっぱ行為に生きるようになるわけですよ。だって貧しい人の施しに熱心だったとか出てくるじゃないですか。使徒言行録にも、初代教会たくさんの人が集うようになって一生懸命愛の技を行うっていうふうになっていった時に、貧しい人々を助けようとかそういうことになっていった。でもそこに危険があった、危険が起こってきた。それは行為が信仰を離れて一人歩きするっていうこと。そして信仰って本当に大事なものが教会の中から失われる危険というのがあって、その時に人々がこの話を思い出したんじゃないか。そういうふうにこの聖書の箇所から御言葉を聞いていったんじゃないかとその人は言うわけです。私一言じゃないんですよ。思い出したことがありました。もう5年ほども前になるんですが、ボランティアの働きしましたよね。僕は災害ボランティアの働きを続けていた日々のことを思い出しました。なんか自分好き好んでというよりはなんかもう巻き込まれていったみたいな感があったんですが、かなり長きにわたってこの働きが続きました。半年ぐらいでしょうかね。でその時にあんまり話しませんでしたが、危ないなと思う。 思って悩んでいました。危ないなってみたいな。どういうことかって言うとこのことなんですよ。なんか行為が大事、人を助けるっていう行為が大事になって、信仰っていうのが薄れていく。危ないなって思ったんです。そしてね、その時にその最中で思い出したってことがあるんです。マザーテレサのことです。何度も思い出しました、不思議と。マザーテレサっていう人はカルカッタで、インドのカルカッタで死を待つ人の家っていう家を建てて看取りの働きを続けました。で、私が若い日に彼女の伝記を読んだ時にそこに記してあったことがあったんです。それは彼女はそういう実践的な愛の奉仕の技をしたんだけれども、彼女がでも何よりも大事にしていたことは礼拝するってことだった、祈るってことだった。毎日毎日彼女は神に祈って、神様にの前に静まる時っていうものを本当に大事にして歩んだ。だからこういう働きがあったって。私はもちろんマザーテレサのような歩みはできませんし、したなんていささかも思わないですけど、でもこのことは実は非常に大事なことをやっぱり含んでるんですよ。愛の実践っていうものと、信仰っていうのとこう行いっていうものと、こう信仰っていうものがこうの関係といいますか、人間ってね、思うようにバランスなんか取れないので苦しいです、結構。で、私は今日のマリアの姿っていうのは何なのかということをもし言葉にすることができれば、これは礼拝だっていうふうに言っていいと思うんです。マリア礼拝してるんですよ。私たちがここでしている礼拝と基本的に同じですよ。ここでマリアがしていることは、念頭だったと思いますけども、祈祷会で、サマリア10人の人たちが主イエスに癒されて帰ってきたのは1人かっていう、サマリア人の男だけが帰ってきた、あの話を メッセージとして語らせていただいたんですが、その時に紹介した文子オジオタカシというキリスト社のドイツの文学者の方の、こんな言葉を紹介しました。信仰とは満貫ですね。満貫ってのは1万とか数字の満ですね。満貫の書を読み、神殿教会で行いすまし、いわゆる立派な生活をすることではない。神にこの命あることを今すぐここでお礼申し上げることだ。お嬢さんはこういうふうに信仰ってことを言い表しているわけです。マリアのしていることと私は通じると思いますね。このことって私にはすごく残り続ける言葉になりました。彼女は一体どうしてこんなことをしているんでしょうか。高価な香油を主の足に注いで、髪の毛で主イエスの足を洗う、何をしているんでしょう。彼女自身は、私は何かそのことを説明するしてはいませんし、なんて言いますかね、彼女自身はなんか分析して、これはこういう意味があるんだからやるみたいな感じじゃなかったと思います。もうやらざるを得なかったから、やるほかなかったからって言いますか、それ以外のことはありえなかったからやったんだと思いますけども、でもあえて言葉にするとどういうことなのかというと、それはいくつかの意味を持っていたと思います。まず一つはこういうことです。主イエスへの感謝です。ありがたいっていう、 感謝の思いを表してるんですね。だって兄弟ラザロがよみがえらされたんですから、死んでたのに感謝せずにおれないじゃないですか。それともう一つは足洗ってるんですよね。足強調されてるんですよ。なんで足かっていう話がやっぱあるんです。足を洗って足を髪の毛で拭い、足にばっかり集中してるんですね。なんでみたいな、こういう見方があるんです。彼女は直感していたって、何かが主イエスの身に起ころうとしているってこと、はっきりと分からなかったかもしれないけど直感してたって、感じてたって、感じ取ってたって言うんです。そして足って歩いてきた足じゃないですか。主イエスのここまでの歩み、十字架につけられる6日前ですよ。ここまでの歩み、そして罪と死を打ち破ってきて、悪しき力に打ち勝ってきた足、それへのやっぱり感謝をこういう形で表しているんじゃないかってことです。これまでの全ての歩みに感謝っていうことです。ある人こう言ってるんです。ある牧師さんがね、こんなこと言ってるんですよ。マリアにお礼言いたいみたいなよくここでしてくれたねみたいなちょっと分かる気がするんですね。もう一つは信仰の告白です。最初にも申したことと関わりますが、マルタは言葉で、マリアは油を注ぐという形で告白してるんです。キリストって言葉あるじゃないですか。イエス・キリスト、キリストってどういう意味がある言葉なんです。油を注ぐっていう意味なんです。メシア、ヘブライ語ではメシア、ギリシャ語ではクリストス、これ全部油を注ぐっていう意味なんです。だから油注いでるのはイエス様、あなたはキリストです、あなたこそキリストですっていう意味なんです。そういう信仰の告白なんです。もう一つはこの彼女の仕草、わざわざ愛です。間違いなく愛です。感謝も信仰の告白もなんか正しいこと言えばいいっていう話じゃないんですよね。だから愛、愛なんです。でもその愛を彼女はこういう姿で表している。しかもそれは常識外れ、ちょっと常識外れてるんですよ。私はこう思うんです。こうやって愛を彼女は返してる、返してる。それはどういうことかというと、この彼女のこの愛の中に、愛は愛されたから愛してるんです。その愛は、キリストの愛を映し出してるわけです。逆にだから常識外れなんですよ。普通じゃないんですよ。キリストの愛ってこの世の常識みたいなのと違うんですよ。罪人を愛する愛ですよね。どうしようもない我々を愛してくださる愛は途方もないんですよ。だからとこのこれでもまだ足りないぐらいですよ。こういうをマリアにしたら、マリアにインタビューしたら言ったでしょう。まだまだ足りませんみたいなね、そういうことですよね。最後にもう一つのことがあります。それは彼女の思いを超えていたことだと思いますが、主イエスご自身がここで語っておられます。私の葬りの日のために取っておいてくれたって。死体に実は香油って塗るものなんです。匂い消しのために。マリアは本能的にシュエスが十字何か起こるって、でそしてそれが イエス・キリストが十字架にかかって死なれるということを表していたわけです。もうさらに言うとこう足なんですよね。足、また足歩みってことだけじゃなくって、このあと13章を見ると弟子の足を現れたイエス様の姿が出てくるんですよね。あれは罪の許し、十字架による罪の許しを表します。ここではマリアの方が主イエスの足を洗う。十字架に書かれた主イエスが血を流して、その十字架の血によって私たちが清められる、その主イエスに対する愛を彼女を先立って表しているわけです。そしてそれに感謝を捧げて、そのことに愛を持って応えている。そしてイエス様、あなたこそメシアだと言っている。つながってくるわけですね。そしてこのことはマリアの話だけじゃなくて私たちの話なんですよ。私たちがどう生きるかということです。ここで何をするのかということです。教会の礼拝っていうのもね、同じだと思うんですよ。人間的に言うと、計算から言うとあんまり得じゃないんですよね。無駄遣いみたいな、牧師が無駄って言ったみたいな、あんまり言わないでほしいんですけど、でもだって何か作り出すわけじゃないじゃないですか。ここでお金儲けするわけじゃないじゃないですか。皆さんがここで礼拝したらお金儲かるわけじゃない。何か残していくわけじゃない。何かが作り上げていくわけでもない。この世の人から見たら、もっと教会は他のことしや、世の中の役に立つことしやみたいなじゃないですか。でも私たちはここに生きていくわけです。見えるものじゃなくて見えないものに生きていくわけです。何するのか、何してるのか、立派な行いをするっていうよりも先に、何よりもやっぱり感謝したいわけですよね。そしてイエス・キリストを愛したいですしね。この方こそメシアだと言いたいわけですし、そういうことなんです。だからここに出てくることは、私たちがどう生きるべきかってことなんです。でね、もう一つのことを言うと、貧しい人への施しをイエス様は全然軽んじておられないんですよ。本当に貧しい人たちに私たちが使えるっていうのはやっぱり教会の使命ですよ。でもその時にですよ、その時にあのね、これないとやっぱり偽善になるんですよ。イエス様はちゃんと礼拝して生きていかないと直ちに偽善になるんですよ。おかしくなるんですよ、人間って。すぐやられちゃう、何かに。だから私、あのボランティアの時にね、一つ決めたことがあって、絶対礼拝休まんぞって、神様助けてくれって心の中で叫んでました。もう今日説教できませんって、誰か長老さん代わってくださいみたいな風にならないように生きようって、ここで日曜日に力をもらって生きていこうって、そのことだけ守らせてくださいみたいなのがありました。主を喜び祝うことこそ私たちの力の源であるというこの言葉が掲げられている通りです。榊原康夫先生っていう音聴教会に先生おられて、この教会にも繰り返し、ね、足を向けて語ってくださったってことを知ってますが、 榊原先生に育てられた女性の長老がいるおられるんです。で、私は委員会が一緒で時々話をします。で、榊原先生がある時こんな言い方をされたんだみたいなことで話してくださったんです。その長老さんの女性の先生ね、私ねこんなこと言われたのは榊原先生にって礼拝に、まあ、いろんなことで悩んでたことがあって、先生に相談したときに先生がこういうふうに言われたって。礼拝に出るってことはイエス様に貸しを返すって借りを返すって言われたんですって。借りを返しなさいって言われたって。イエス様に借りあるでしょって、その借りをお返ししましょうって言われたって。それが礼拝に集うってことですって、そう教えてくださったんですっていうのを話してくださいました。私たちものすごい貸しあるんですよ。イエス様に十字架で死んでくださって、救ってくださって、その愛を私たちも表していきたい。目に見えないことなんですけど、これが大事なことなんです。何か生み出すことじゃないかもしれないけど、だから礼拝で恵みを受けるってことも大事なんですけど、その恵みを受けるってことの同時に実は大事なことがあって、貸し返すってことなんです。それはイエスを愛するってこと、愛を捧げていくってこと、感謝するってこと、そしてその心から真心を持ってあなたこそ救い主ですって言うこと、そこに行きましょう。そしてそういう恵みの中に今日キリストは招かれているんです。そしてその時に私たちはそこで生きる時に貧しい人々と一緒に生きるってことも生まれてくる。お祈りをいたします。父なる御神様、マグダラ、ベタニアのマリアの普通ではない私たち人間の常識や観念を超える愛の姿を見させていただきました。マリアはそのようにして主イエスへの感謝、主イエスへの愛を、また主イエスへの信仰の告白をいたしました。十字架につけられる主イエスを証ししました。私たちもこの愛の中に生きるように今日招かれていることを知りました。そしてわずかばかりかもしれませんが、このマリアには到底及ばないかもしれませんが、私たちもここで愛をあなたに捧げ、あなたにへの愛を言い表し、あなたの前にひれ伏すものです。どうぞあなたが私たちを顧みてくださることを本当に感謝し、あなたを愛して歩んでいくことができるようにさせてください。そしてここで生かされて、命の恵みの中に生かされていくように私たちを導き続けてください。キリストイエスの御名によって祈り願います。アーメン。